皆さんこんにちは、杉田真理子と
石川恵加子です。グッドニュースフォーシティーズは都市、建築、まちづくりに関するさまざまなグッドニュースをざっくばらんに話す番組です。Good news for cities. 今回は武蔵野ダイアログ主催であり現在政治活動にチャレンジしている佐向もみさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、政治活動にチャレンジ中ということでそこら辺ちょっといろいろ今日聞いていきたいんですが、結構佐向さん自身のこれまで の, あの歩みみたいなのもすごく面白いなと思っているので、少し今までやってきたことなどからまずお話をお伺いできればと思います。
はい、よろしくお願いします、はい、改めまして佐向もみです。今政治活動中っていう風に説明をしてもらってめっちゃ仰々しいなって聞いてると思ったんですけど、もともとこれまでの仕事の経歴を説明すると、大学は ICU というところに通っていて、で大学を卒業したのが2016年で、そこから最初アパレルの企業に実は新卒は就職をして、アパレルのベンチャー企業に少し勤めた後、クラウドファンディングのキャンプファイヤーという会社に転職をしました、
うん、
でキャンプファイヤーでいろんな、本当に今日本で一番大きいクラウドファンディングのプラットフォームなんですけど、その中で社会課題の解決に特化したグッドモーニングっていうサービスの立ち上げに関わって、うん、で立ち上げのメンバーとして働いていたら途中で会社が分社化することになってある日突然25歳の時に会社、
うん、
グッドモーニングは会社にすることにしました、社長をやりますか、うん、って急に聞かれて、
25歳ぐらいだったんですね。
そうなんですすごい。で25歳の時にそのグループ会社の代表っていう立場になって、
うん、
グッドモーニングの社長として社会問題の解決のクラウドファンディングをずっと支援をしてきた、
うんうんうん、
でクラウドファンディングやりながらだんだんちょっと他のことにも興味が湧いてきたり、新しいチャレンジをしたいなと思うようになって、うん、直近は一度転職をして、
うん、
大企業から社会を変えるっていうやり方も見てみたいなと思って、
う
ん、実は直近1年間ぐらいは大手の IT 企業とのリクルートに実はいたんですけど、そうなんです、リクルートの中でサステナビリティとか人権環境の分野で問題の解決に取り組むっていう仕事を1年間だけやって、で今はそれもさらにやめて地元で武蔵野市に戻ってきて、
うん、
市議になることを目指して活動中っていう感じです、
うんうん、なるほど
すごい
でも辞めてから武蔵野区に戻ってきて、ね、市に戻ってきてそこから市議になるまでのそのそこら辺のきっかけとかが気になります。
その文脈というかね、
そうですよね、もともとグッドモーニングを辞めた時から政治にキャリアチェンジしたいっていうのは考えていて、
うん、
ずっと、まあ、クラウドファンディングってこう一人一人の力を合わせて民間の力とか市民の力で社会を変えるっていう方法にチャレンジをしてくる中で、うんうん、このお金クラウドファンディングで集めていいのかなとか、うんうん、税金でやるべきなんじゃないかなって思うことが結構たくさんあって、
うん、
例えば毎年夏になると、
うん、
子ども食堂のクラウドファンディングがめっちゃ増えるんですね、
うんうん、夏になると、
あ、そうそうなんですよ、で、うん、なんか夏休みって給食がなくなるじゃないですか、
そういうことか、うん、
そう夏になると給食がなくて栄養が不足しちゃう、お腹が空いちゃう子がいっぱいいるから、全国の子ども食堂がお弁当を普段は月に1回週に1回の運営だけどそれじゃ足りないから夏休みは毎日お弁当を出さなきゃ お腹空いちゃうとかって言ってお金集めるみたいなのを日々見ていて、それは善意の個人がどうにかする問題ではなく政治でどうにかしなきゃいけないのではみたいな、それが子ども食堂だけじゃなくってコロナ禍になってからは保証はないけど休業しなきゃいけない飲食店とか、ライブハウスとかが家賃払えないとか従業員の給料払えないとかでクラウドファンディングをしてて、それはクラウドファンディングでどうにかしろって言うのは間違ってるなとなんか結構違和感があって、やってる本人たちが悪いわけではないけれども政治が責任を放棄してクラウドファンディングでやったらいいじゃん自分でどうにかしろよって言われてる気がして、
なるほど。
でそれはすごいクラウドファンディングはそういうものじゃないし、もっといい未来を作っていくための面白いツールであったはず、
なるほど
だなと思って、じゃあ税金何に使うか決める仕事がいいなと思って、でそしたら政治家かな、で地元が武蔵野市で大好きなので、じゃあ地元に戻って目指してみようかな、でも社長だし、いきなり会社辞めれないし
確かに
あと選挙って4年市議選は4年に1回しかないので、
ああなるほど、
いきなり転職みたいに今やりたいと思って今できるわけでもないので、やりたいなと思ってから次の選挙にまで時間があったので他にやってみたいこともないかなと思って、一回大企業も行ってみようと思って間で一回行ってみた、
なるほどなるほど。なんかでもさっき言ってたあのクラウドファンディングで集めるべきお金なのかみたいなこう違和感があったっておっしゃってたと思うんですけど、まあ私もその行政とか議会のこと全て知っているわけじゃないけれども、ある意味こう、その中から変えていくってやっぱすごく大変なことだなとも思うし、行政の中の予算をどう使うかってとこ本質的には大事だけど、もっとスピーディーにフレキシブルにやるためには、そうやって民間のところで自律的にやっていくっていうのも一個やっぱ手段だなとは思う、なと思っていて、でもそうじゃなくてまあこの税金でやるべきみたいなところをにこう関心の比重が移ったのには何か結構理由があるんですか？やっぱりクラウドファンディングの限界みたいなところもあるっていうようなことを感じたってことですか？
そうですね、限界という限界も感じたし、もちろんその例えばスピード感とかを考えると、予算作ってできるのは来年ですみたいなことになっちゃうので、やっぱり今すぐ何かをやるとか小さく始めるっていう時にまずクラウドファンディングで小さくお金を集めてチャレンジをするとか、プロトタイプを作るみたいなことはやっぱり民間でやってみることがすごい大事だし早いし、そこに可能性があるっていうところは、なんだろう、すごくそうは思っていて、ただ例えばこう困難を解消しよう、困っている人たちを助けようと思うと、
なるほど、
一人しか助けられなかったり、今この瞬間その目の前の一人しか助けられないのがやっぱりクラウドファンディングの限界だなと思っていて、ルールを変えたり社会の仕組みを変えていかないと変えられないこと、助けられない問題っていうのがやっぱりたくさんあるなと思って、クラウドファンディングの役割はルールを変えるきっかけだって思ってたんですよね。きっかけがなかったらルールも変わらないし仕組みも変わらないから、そのきっかけを作って盛り上げたり世論を動かしたりっていうのは大事だけど、でもその上でやっぱり仕組み自体を変えないとその後ずっとは続けられない、 と思って継続的に問題を解決したり未来にちゃんとその解決方法を残していくためには政治っていうところに入っていくのがやっぱり必要なのかなと思うようになった、
うんうん、なるほど。ちなみに政治ってすごいこうなんかとっつきにくい、まあ、全ての人に関わるテーマでありつつ政治家とか政治活動というと一気になんか遠い存在に思えてしまうって人が多いかなと思っていて、あのもみさんもなんか政治家一家に生まれたわけではないんだろうなと思ってるんですけどなんかどうやなんか政治に関わろうってなってからどんな行動を取ったんですか？なんか本で勉強したりとか、うん、とりあえずなんか人に会いに行ったりとか、なんかどうしたらもっと近いものになるんだろう私たちに、うん、って思いました。
どうなんだろう。私建築家一家で育って、
うん
両親建築家で全然政治家やってる人家族にはもちろんいないし、自分もベンチャーで働いてたので、
うん、
全然仕事としては違うけど、やってみようと思った時に、Facebook の友達の中に一人区議をやってる人がいたので、
うん、
その人に、二人いたので、
うん、
その人たちに会いに行って、話を聞いたっていうのがまず、最初、
うん、
なので知ってる政治家をやっている人にまず会いに行ってみた。でその2人は私にとっては政治家になる前から知っていた人で、
うん、
普通に会社員だったのを知ってる人が途中で、うん、あれ選挙出てるって数年前に思った人たちが周りにいたので、あ、まあなんか急に会社員が選挙出るってあるんだなみたいな、
うん、なるほどね、うん、
それは知ってたので会いに行ったのと、
うん、
でもなんか選挙必勝の手引きみたいなめっちゃ大きい本とかは買いました、
うん、あるんだそうなんだ、あるんだ気になる気になる
1万円ぐらいするんですよ、
高
っ。結構参考になるんですか？
あ、めっちゃ参考になって
あ、そうなんだ
1万円の価値ありですね、それはね。
そう、なんかその本本当に選挙に出る人全員教科書として使ってるみたいな本らしくて、
うん、
誰に会ってもあれ読んどけば大丈夫って教えてくれるから
ん、ね、うん、
それを教科書として、
うん、
なんかこういうことはやっちゃダメですとか、
うんうん、
この時期にはこういうことをしましょうとか、
なんか
書いてあってそれを読みました。なんかもちろん完璧ではなくって、なんか男性は強く見えるといいです、女性はしなやかにみたいなこと書いてあってそういうのはすごい嫌なそういうのはめっちゃ嫌なんですけど、
なんかこういう特殊ルールがあるとかありました？こうやってみて驚いたみたいなこととか、ずいぶんこう世間とのギャップあるぞこれみたいなのとか、
うんうん、一番最初に私がつまずいたのは、
うんうんう
ん、すんごい初歩で、
うん、
あの政治選挙って選挙期間しか、
うん、
なんだろう、1週間とかの選挙期間だけ選挙運動っていうのができて、
うん、
それ以外は政治活動って言って、か投票してくださいってお願いとかはしちゃいけないんですね、
うんうんうんうん、
でその政治活動をするときは、なんていうんだっけ、政治団体っていうのを立ち上げて、
うん、
東京都に登録をしてその団体として活動をするんですけど、
うん、
その政治団体の登録に書いた住所が、うん、東京都のウェブサイトで公開されるんですね、
うん、
でなので自宅は書くと危ないなと思ったのでオフィスを借りなきゃいけない、
うん、
で事務所を借りようと思ってシェアオフィスを借り 事務所一部屋は別に一人だしいらないので、
うん
うん、シェアオフィスを借りようと思っていろんなところに武蔵野市内のシェアオフィスに問い合わせをしたら宗教、アダルト、暴力団、政治はダメですっていう返信が私から返ってきて、うん、全然誰も貸してくれなくて、
うん、確かにその
条件で書かれてたりしますね、そういうの貸し出し条件とかで。
そう、オフィスを見つけるのに2ヶ月ぐらいかかって、
うん、そうなんですね。
そうなんですよ。で最終的に地域の中で個人でシェアオフィスを運営されてる方と出会って、うん、その人が貸してくれて、
うん
うん、今はすごい可愛いシェアオフィス借りれてるんですけど。
ああ、よかった。
そう、でもなんか最初びっくりしました。あ、その並びなんだっていう。
確かに、
なるほどね。確かに普段意識しなかったけどその通りですね、
うんうんうん、
そう。
ちなみに今武蔵野市で、活動されてると思うんですけど、まあ、武蔵野市のこう魅力みたいなところ、私も今武蔵野市に住んでるのでぜひ聞いてみたいなっていうところと、あとはまあこの政治活動みたいなものを通してなんかどういう街の風景を見たいみたいなところがあればそれも聞いてみたいなと思いました。
私武蔵野市ちっちゃい頃からずっとこの辺りに住んでいて、やっぱりすごい過ごしやすかった。自分にとって何歳の時も居場所があったなと思っていて、
うん
うん、
それが自分にとっては心地よかったし、緑が多いっていうところも魅力なんですけど、何歳の時も居場所があったなというのは、赤ちゃんの時は赤ちゃんが遊ぶ用の施設があったり、
うん、
で子供の時は公園がいっぱいあったり、武蔵野市児童館はないんですけど、今は小学生のために遊べっていう、
うん、
学童に通ってない子も行ける学童みたいのがあるんですけど、
うんうんうん、
そういう、あと高校生の頃は武蔵境の駅に武蔵野プレイスっていう図書館があって、
うんうんうん、
そこの地下に10代しか入れないフロアがあるんですね。
めっちゃいい、何それ、そ何が行われてるんですかそこは。
受験勉強。
受験勉強なんだ。
ちょっと悪さしないと。
でもそこ実はスタジオもあって、ダンスとかバンドの練習ができるお部屋もあって、あ、
めっちゃいいですね。
すごく安く借りれて、
うん、
学校があるような時間帯だけ大人にも枠を開放してるんですけど、
うん、なるほど。
子供に貸してる値段と桁が違って、
うん、
大人は対象じゃないよってちゃんとなってるし、放課後は子供ティーンしか入れないので大人は絶対入ってこないし、
うん、
で、まあ、大人になってからも図書館がすごい広々としてて過ごしやすかったり、なんかその年齢ごとに自分にとっての居場所が街の中にちゃんと用意されてたなっていう感覚がすごくあるんですよね。
うんうんうんうん。
でしかもそれがなんか待ってたら勝手にできたわけではなくって、こういうもの必要だよねっていうやっぱり声を上げた市民がいて、それがちゃんと実現されてきてるっていうところが、うん、武蔵野市の魅力なんじゃないかなと私自身は思ってる。
うん、逆になんかこういうとこは変えていきたいとか新しく作りたいみたいなのありますか？
さっき言ってたそのティーンの居場所みたいのは今一箇所しかないので、
うんうんうん、
もっと増やしたくって、やっぱり武蔵野市って駅が3つ、吉祥寺、三鷹、うん、武蔵境ってあって、うん、子供にとってはその駅をこう移動するのって結構ハードルが高くて遠くなっちゃうので、うんうん、きちんと各駅にそれぞれの年齢の人の居場所ができること、
うん
はすごく大切で、その上で特に私は10代とか20代の若者が気軽に相談しに行ける場所ももっと増えるといいなというふうに思っていて、
うん、
北欧にユースクリニックっていう施設があって、
ほう。
無料で使えて、
うん、
カウンセリングみたいのが受けられたりとか、
ほう、
メンタルとか、あと自分の性のことの相談ができたりとか、
へ、
うん、親との関係性に悩んでるみたいな相談もできたり、
うん、
あと避妊の道具がもらえたりとか、
うん、
そういう子供しか行けない、でも何の相談をしてもいいし、お茶飲みに来てもいいっていう居場所があって、
うん、
やっぱりその10代20代やっぱりメンタルの問題とかすごく問題になってるので、
そうですね、
気軽に相談に行ける場所、しかも特別な場所じゃなくって、うん、みんなが当たり前に出入りしている場所、
うん、
が増えるといい、増やしていきたいなっていうのは思ってます。
うん、うん、確かにそういう心理的安全性のあるなんか身近な場所って、うん、家とか学校以外に意外とないかもしれないですね。
うん、
うん、なるほどね。
なんかあの私たちも普段あの政治活動をしてるわけじゃないんですけど、結構関心はあって、うん、あのこのポッドキャストでもあの政治と都市っていうのをテーマにあのゲストの方に来ていただいたりとかして、まあ、なんかその政策周り、なんか都市って言ってもなんか街づくりって言っても本当にいろんなレイヤーがあるので、そこの、うん、まあ、そのこう行政が関わる、政治が関わる政策であったりとか仕組みづくりみたいなところ、いろんなトピックを話してたんですけど、なんかそういったこうあの政治と都市をつなげるトピックみたいな、あの みんながこうあのディスカッションできるようなテーマみたいなもうちょっと見つけていきたいなと思っていて、今子どもとかティーンの場所っていうのが一つテーマに上がったんですけど、なんか他にはどういったところを拠り所にしたら、なんか町に住んでる、まあ、都市に住んでいる私たちが政治ともうちょっと近しくなれるんだろうなっていうふうに思っていて、そこら辺どうですか？
最近聞いてすっごい面白かった話があって、
うん、
あの武蔵野市内のある場所で木がこうわーって植わってる道路、何の木だったかちょっと忘れちゃったんですけど、うん、その30本ぐらい確か木が植わっている道で伐採しますっていう計画が立って、
うん、
20何本伐採する予定っていう予定が出て、
うん、
もうそこの緑をずっと守ってきた人たちが、
うん、
本当に伐採しないといけない木だけにしてくださいっていうお願いをしに行ったら、
うん、
ちょっと正確な数字を忘れちゃったんですけど4本とかしか伐採されなくって、うん、ほとんど残った、
うん、おーすごい、うん、それ訴えかけてその変化が起こったんですか？
そう、うん、そう、うん、そのえーって思ったんですけど、私は
確かにそういうのやってもなかなか変わらないですよね、ああいう計画はね。
そう、
うん、
でもこうやりますっていう計画に対して、
うん、
こういう理由で大切だからちょっと待ってってストップをかければ、
うん、
きちんとコミュニケーションが取れるし成果も出るんだなっていうのはそれを聞いていて感じて、
うんうんうん、
やっぱり自分たちが過ごしやすい環境は、うん、自分たちが声を上げて守っていかないと奪われちゃうし、
うん、
なくなっちゃうから、
そうですね、うん、
あと言ったら意外と変わるっていうのも、
うんうんうん、なるほどね、
面白いことだなと思ってます。
確かに、
うんうんうん、
言ったら意外と変わるのか、確かにそれみんなが気づいてないポイントかもしれないです、うん、どうせ言っても変わらないからみんな言わないみたいな、
うん、
なんか例えばあの身近な例だと、私今京都なので結構周りの町屋とかがガンガン壊されるのを見てると、うん、結構心がすごい痛むんですよ。なんかそこに住んでた人がを知ってたとかそういうわけじゃなくても、なんか愛着を持ってる建物がこう無残に壊されて、なんかこうゴミとかになってると、その痛みって結構いろんな人が持ってるものだと思うんですけど、でもなんかもうそれはどうしようもないんだろうなみたいな、やっぱ潜在意識があって、誰に嫌だって言えばいいかも分かんないし、言ってもまあなんか変わらないだろうなみたいな、でもなんか 行ったら意外と変わるかもしれないみたいな希望を持つためには、あのもみさんみたいな人が周りにいたらいいんだろうなと思いました。なんか、
うん、なんかやっぱりでも市内とかでもそういう活動してる、声を上げて変化を起こしてる人たちってすっごく上の世代の人が多くって、
うん、そうね、
その木の話を教えてくれた方も多分70代か80代ぐらいだと思うんです、
うんうん、ああそうなんだ。
そう、本当に昔から自分たちで声を上げて街を自分たちで作ってきた世代なんだと思うんですよね、
うんうん、
何にもないところから必要なものも自分たちで考えたし、たくさん多分声を上げた経験のある世代の方たちで、
そうかもですね、うん、
そう、私たちはある程度出来上がってから生まれてるし、
うん、
こう声を上げて何かを変えるっていう隙間があんまりないように感じがちだなと思っていて、
うんうん、確かに確かに。
でも意外と言うと変わるから、
うん、
言ってみる方法をみんなと、もっと新しい言ってみる方法を考えたいなと思ってるんですよ
ね、うん、それは本当そうですね。なんかその伐採木の話でいくと、私も今まさに千代田区の伐採計画の反対運動みたいなのに遭遇したことをきっかけに、今そのディアツリーっていうプロジェクトを立ち上げて、うん、あの街路樹のデータマップとか市民の人が街の緑に関われるようなあの活動を始めてるんですけど、その時も、うん、やっぱりその声を上げることで変わることもあるけど変わらないこともあったり、やっぱり声を上げてる人はシニアが多かったりとか、
うん、
そこになかなかこういろんな世代が関われてないみたいなところで、もうちょっとこう市民の人たちもあの署名運動や声を上げるだけじゃない手段を、うん、あの持ちたいって思って、なんかそこをもうちょっと創造的に作れないかなと思って今活動してるんですね。だから単純にその声を上げるって手段もあるけど、なんかもっとみんなが楽しくクリエイティブにその街のことだったに関われる、うん、なんか接点作りっていうのはまだ本当やりようがあるなっていうのはすごい思ってて、なんかそういうのはいろいろ増えるといいなっていうのを本当にすごく感じます、うん、
ね、増えるといいですよね、
うん、
私一個
うん、
すごい心残りというか昔から、
うん、
昔あったことで忘れられないことがあって、
うん、
子供の頃住んでた家の近くにカエルがいっぱいいる池があったんですね、
うんうんうん、
めっちゃ楽しかったんです。毎年オタマジャクシ取ったり、
うん、
ザリガニ釣ったりしてすっごい好きだったんですけど、うん、カエルがうるさいっていう苦情が来すぎて、
うん、
カエルが減っちゃったんです。
うーん、
で今池自体もすごい縮小されてしまって、
うん、あ、そういうことで減ったってことなんですね。
そうです。そこ直接の因果関係は分かんないけれども、
うん、
でもカエルがうるさいっていう苦情がたくさん来ていたっていうのは知っていて、
うん、うん、
でも私はオタマジャクシをたくさん取れて楽しかったって誰にも伝えてなかった、
うん
うんうん、
公園を管理してた人のところには多分カエルがうるさいっていう声だけが届いて、
う
ん、
そうですね、
カエルの鳴き声が楽しいとか、オタマジャクシを取って育ってすごい毎年春が楽しみだったとか、そういう声は届いてなかったんじゃないかなと思っていて、うんうん、なんかそれは言ったらよかったなって今でもずっと思ってるんですよね。
すごい素敵なエピソードですね、うん、確かに
それすごい感動のエピソード、うん、ちょっとうるっときました
、うん、なんかやっぱ確かにその行政の人と話しててもね、やっぱりそのクレーム処理に追われちゃってたり、
うん、
やっぱりそのなんて言うんだろう、マイノリティのその否定的な意見に対してすごく、うん、右往左往しなくてはいけないっていうのがすごく悪循環だなっていうのは確かにね思いますね。
ね、
ハッピーなことをシェアするって確かに窓口どこなんやろシェア
したらいいのか
誰みたいな
誰、うん、でも 多分公園のその苦情を言うのも公園の管理の人たちだから、うん、きっと同じ人にこう、
うん、
例えばタコ揚げ禁止にしろっていう声と同じぐらいタコ揚げさせてくれてありがとうってたくさん送ったらいいなって、
うんうん、確かに確かに、
うん、
なんかそのマップも今それこそ切られる木にありがとう送れるように今してたりとかして、そんなまあたくさん集まってはないんですけど、
うん、
なんかそういうコミュニケーション確かにありそうでないし、もっとみんな言いたいのかもなとも思った。
そういうのどこに言えばいいんでしょうね、うん、あとなんかそのもみさんのインタビューとかいろいろ読ませていただいてた中で面白いなと思ったのが、なんか誰の痛みも見逃さないみたいなことをおっしゃられていて、うん、なんかすごいいいなと、今の話につながるなと思って、その、 カエルがいなくなってショックっていう声は見逃されていて、うん、あまり聞かれていないとか、うん、なんかまあ一部のね苦情、このカエルがうるさいっていう痛みに関してはすごい聞かれてるんだけど、うん、そうではない人たちのちょっとしたこう思いをなんか愛着だったりとかショックだったこととか痛みって聞かれてないっていう現状がある中で、でもなんかそう政治をしている立場として誰の痛みを優先的に聞いて誰の痛みをケアしてみたいなところが結構ポリティカルな部分になってくるのかなと思うんですけど、そこら辺ってどういうふうに対処されてるんですか？
やっぱり大事にしていきたいなと思っているのは、これまで取りこぼされがちだった声をきちんと政治に届けていくっていうのが私にとってはやりたいこと で、
うん
で、まあ、女性たちの声っていうのはやっぱりリーダー層に女性が少ないので女性の声をきちんと届けるっていうことと、あと選挙権がない人の声もすごく届きづらいなと思っていて、
なるほど、
18歳より下の人、
うん、
とあと国籍が日本じゃない方とかって選挙に参加ができないから、
そうです、ね、
政治参加がすごく難しかったりとか、
うんうん、
声が届きづらいなと思っているので、もういろんな方、いろんな理由で声を出しづらかったり届けづらい、その人たちの痛みに周りが気づきづらい人の、うん、やっぱり声とかその痛みとか困難みたいなものにを探しに行くきちんとっていうところをやっぱり自分としては大事にしたいし、
うん、
こう待ってるだけじゃなくって自分からこう困ってるものを探しに行きたいっていう気持ちがあって、
うん、
障害のある方でお家から出れてないとか、
うん、
ってなったらその人たちが何を思ってるかはやっぱりなかなか聞こえてこないし、
うんうんうん、
ホームレスの人たちも住所がなくって選挙の紙が来なくて選挙に行けないっていう方たくさんいらっしゃるし、やっぱりそういうこれまであんまり耳を傾けられてこなかった人たちに、
うん、
の声をきちんと届けるっていう役割をやりたいなと思って今活動してます、
うんうんうん、
めっちゃいいですね、
うん、素敵。
そういうことがなんかできているなんか理想の街というか参考にしたい場所とかってあるんですか？
なんかここがパーフェクトみたいなところはなかなかないなとは思ってるんですけど、うん、でも今すごい話題になってるところだと明石市とか、
うんうん
うん、子供子育ての支援をすっごい丁寧にやったり、
うん、
子育ての支援って言った時に男性女性で結婚してるカップルの子供だけじゃなくってきちんと同性カップルの子供とかまで想像力をきちんと働かせて政策を考えてるみたいなところはすごくいいなって思って、
うん、
そんな政治を作りたいなと思って見てます。
うんうんうん、
めっちゃいいですね。
うん、なんか今ちょうど活動をしている時期だと思うんですけど、興味を持った人だったり、はい、もみさん直接話したいみたいな人がいた場合、なんかどこに行ったりとか何かこう参加できる機会はあるのでしょうか？
今武蔵野ダイアログっていう名前で 政治ってすごい生活と遠い感じがすると思うんですけど、
うん、
暮らしの話とか、まあ、ちょっと政治の話とかを一個のテーブルを囲んでみんなで話そうっていう場を作っていて、
うん、
週に1回か2回ぐらいのイベントをやっているので、インスタグラムで情報を発信しているので、それを見て、うん、あのもしよかったら遊びに来ていただけたら嬉しいです、う
ん
う
ん
う
ん、
あと
飛び入りでもいいんですか？
あ、飛び入りでも大丈夫です、うんうん、はい。あとは今平日はほとんど毎日朝と夕方に駅に立って話をしたりもしているので、
うん、
あの見かけたら話しかけてください、
うんうんうん、今そういう時期で遭遇できるかもって感じですよね。
そうですね、うん、今は時期的にっていう感じなんですけど、
うんうん、
結構話しかけてくれる人いるんです。
あ、本当ですか、うん、もう知っててって感じですか、それともふと、うん、
はい、ふと、
いいですね、うんうん、
そう、若い女性が出た方がいいと思うわって話しかけてくれるおばあちゃんがとっても多い。
そうなんですね、めっちゃいいですね、いいですね、うんうん、私もちょっと参加しに行きます。
うん、ぜひ、
うん、
はい、はい、
うん、
あっという間に時間が経ってしまいました。
本当だ、
うん、ね、なんか最後言い残したこととか、なんか今次目指していることとかあったら、ぜひそれで締めくくりたいと思います。
でもめっちゃ引き出してもらっていろいろ話せたので、
うん、
なんか私はこれまでクラウドファンディングとかいろんな方法で社会課題の解決っていう領域に向き合ってきて、
うん、
こう困ってますとか社会をこう変えたいですって声を上げることは全然わがままじゃなくって、誰かが困ってるとかどうにかしたいって言ってくれることがきっかけで社会は変わってきたし、そうやって社会って作っていくものなんだなと思ってるので、みんなでどんどんわがままなこと言いたいし、
うん、
自分たちの声で社会を作っていきたいなと思ってるので、なんか友達にちょっと話してみるとかでも、なんか一緒に嫌なこと困ってること嬉しいことどんどん言葉にして、それで街を作っていけたらいいなって思ってます、
うん
うん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
直接お会いできるの楽しみにしてます。
私もです。
ありがとうございました。
グッドニュースフォーシティーズでは毎週新しいエピソードを配信しています。次回もお楽しみに。Good news for cities.